福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。今日は福島市の福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美咲がお送りします。まずは県内の情報です。ご紹介するのは浪江町から。避難先を移動された方へのお知らせです。避難先を移動された方は避難住民届を提出してください。移動先がわからないと町からの情報、広報誌、各種通知、お知らせなどが届かなくなりますのでご注意ください。以上、浪江町から避難先を移動された方へのお知らせでした。続いては絆づくりインタビューです。今日私は伊達市柳川町伊佐沢というところにやってきました。ここは阿武隈川沿いで福島と宮城県の県境にあります。安保垣の発祥の地、伊達市柳川町伊佐沢にやってきました。お話を伺いしますのは伊佐沢自治会事務局長で引地和夫さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
引地さん、ここは安保垣の発祥の地ということでとても有名なんですが、ここの人口世帯数はどのぐらいですか？
はい、平成26年の3月現在なんですが、人口は974人、もう1000人切っちゃいました。世帯数は289世帯、ちょっと古いデータなんですけど、現在はもう少し少なくなってんのかなと思います。
そうすると震災前と震災後ではこの世帯数と人口というのはかなり減ってるわけですか？
そうですね、震災前は、1000人以上人口いまし、人口ありましたけれど、この震災後は1000人人口切っちゃってます。それから、世帯数もですね、300世帯弱だったんですが、もう280世帯台になってしまってます。どこでもそうかもしれませんが、少子高齢化っていうのがそういうふうな形になって現れてるとは思いますけどもね。はい、
少子高齢化時代ということもありますが、ここは安保垣生産しまして、で出荷しているわけなんですが、震災以降出荷停止になりました。これも影響してますか？
そうですね、人口とか世帯数もそういうことで減ってるということですから、生産、安保垣を生産する年齢層も当然高齢化っていうか、生産時、年齢が、生産者の年齢が高齢化しているわけですんで、ちょうど2年間23年24年とですね、平成23、24年と出荷ができなくなって、作れなくなってしまいました。でその関係で年取ってできねえからやめるわっていうような格好でですね、ちょっとやめていく方もおられます。年々 年齢は重ねていきますから、そういうことで震災っていう影響は大きいと思いますね。
伊佐沢地区はあんぽ柿がとても有名で、この伊佐沢のあんぽ柿を待っている方が日本国内にたくさんいらっしゃるんですが、それが出荷停止になったというこの震災のこのセシウムあるいは放射線量、これは本当に大変でしたね。
そうですね、今もそうですけれども、未だにまだ出荷自粛っていうか出荷できないわけですが、ただモデル地区ということで作らせてもらって出荷しているというのが現状ですね。ですので、しかも出荷できる形態っていうのが決まっています。これは検査装置の関係でそうなってしまってるんですけれども、お客さんからよく言われるのは、もっと縄に下がったのとか一個詰めのはないんですかっていうことをよく聞かれますが、検査をして、安全安心を確保して皆さんお客さんに提供しなきゃなんないので、ちょっとこういう格好のしかありませんというような場面によく出くわすというかお客さんに言われてますね。なので、今のところはですね、この検査するっていう手間も一手間増えちゃって大変なんですが、お客さんの要望に応えられるような出荷ができるようになればもっといいんでしょうけど、残念ながら今まだ影響はまだまだ続いているのかなと思います。
いろんなところで制限されているというのは、この出荷にあたっては手間もかかりますし時間がかかるというので、まだまだ大変なところはありますね。そんなところで皆さんがこの伊佐沢地区ではまちづくり計画として夢プランなども、このプランを立てて一生懸命頑張っているところなんですが、この夢プランについて教えていただけますか。
はい、世帯数人口もこう減っているという中で、じゃあこれからどうやって面白く楽しくこの地域で生きていけばいいのかなということを考えながら、平成26年ですね、この年に夢プランっていうのを伊佐沢地区の夢プランっていうのを作らせてもらいました。地域の人たちの意見をいろいろお伺いしながらですけれども、そうした中でみんなで看板を作ろうとかですね、あとは史跡や名所を巡って歩くウォーキング大会開こうとかですね、そういう企画を27年度は体験ツアーもやらさせてもらいましたけれども、そういうことで地域の活性化ですか、そういうのを狙いにして27年度をやってきましたけども、28年度もですね、4月にお花見の大交流会をしようということで、今みんなと一緒に取り組んでいる最中です。
今年はもうすでに文化祭も行われましたよね。
そうでしたね、文化祭が3月の12、13日にありました。この場を借りてこの放送を聞いている方にお礼を、来ていただいた方が聞いていればですね、お礼を申し上げたいと思いますけれども、そうですね、文化祭2年に一遍ですから、各年でやってるわけですけども、ですね、地元の人たちがいろいろ作品ですね、手作りとか書道とかいろいろ絵とかありますが、そういったものを持ち寄ってですね、お互いに見せ合って、地元の交流といいますか、親睦というようなことに結びついていけば、また活性化にもつながるのかなと思いましてですね、今年はですね330人くらいのお客さんが来てもらいまして、大変にぎわったイベントになりました。
はい、ではですね、最後にお伺いしたいと思います。この伊佐沢地区、今年1年を通して大きなイベントも行われる予定です。引地さんにとって今年1年はどんな1年になりそうですか。
そうですね、今年28年ですか、ぜひですね、放射能っていうか、このセシウム、アンプガキに関して言えばですね、もう少し検査体制がそんなに安全安心が確保できるような方向の検査体制に持っていってもらえばいいなっていうのと、やっぱり地域の方々みんなで楽しく面白くですね過ごしていけるような事業をやっていければいいなと思ってます。
今日話を伺いしましたのは伊佐沢自治会事務局長の引地和夫さんでした。引地さん、どうもありがとうございました。
ランドクルーザーの進化を物語る圧倒的な高トルクとパワー、 卓越した動力性能と環境性能を実現した 2.8 リッタークリーンディーゼルエンジン搭載、ランドクルーザープラド福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。